こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年3月14日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは対数の失われた芸術。二つ目のニュースは OpenAI がホワイトハウスに州の AI 規制からの救済を要請。三つ目のニュースはニューヨークのスチームネットワーク。四つ目のニュースは Show HN Bubbles, a Vanilla JavaScript Web Game。五つ目のニュースは再起がもたらす破滅、LiveXpat の CBE2024-876 の背景にある物語です。皆さんは最後に手計算で対数を使ったのはいつですか？ニューヨークの街を温めるスチームネットワークの裏側には、どんな技術と歴史が隠されているのでしょうか？今日も一緒にテックの世界を探検しましょう。最初のニュースです。The Lost Art of Logarithms。この記事では、現代の教育では忘れられがちな対数の本質的な理解に焦点を当てています。対数は、複雑な計算を簡略化するための強力なツールであり、特に科学や工学の分野でその進化を発揮します。記事では、対数の起源と、なぜそれが数学の基礎として重要なのかを解説しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは学校で教わる対数の概念が指数関数の逆関数として教えられることが多いのに対し、本来は大きな数の掛け算を簡単にするために生まれたという歴史的背景に着目すべきだと指摘しています。また別のユーザーは、対数変換がデータを正規分布に近づける理由について、自然法則が掛け算で表されることが多いことと、中心極限定理を結びつけて説明しています。
なるほど。対数のルーツを理解することが重要なんですね。次のニュースです。OpenAI asks White House for relief from state AI rules. OpenAI が AI に関する州レベルの規制緩和を求めて、ホワイトハウスに働きかけているというニュースです。OpenAI は AI の安全性を確保するための連邦政府との連携を強化しつつ、州ごとの異なる規制がイノベーションを妨げると主張しています。この提案は AI 技術の発展と規制のバランスをどう取るかという現代社会における重要な課題を浮き彫りにしています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーはOpenAI が規制を求める一方で、その規制からの免除を求めている点を批判しています。これは、規制を自分たちに有利に進めようとする規制の囲い込みであるという意見もあります。また別のユーザーは、OpenAI が著作権のある素材から AI モデルを学習させることに対する学習の自由を主張している点についても同様の懸念を示しています。
AI 規制の複雑な側面が垣間見えますね。次のニュースです。Steam Networks。この記事では、ニューヨーク市を支える歴史的な Steam ネットワークに焦点を当てています。19世紀に遡るこのシステムは、高層ビル群の暖房を効率的に行い、都市の成長を支えてきました。しかし、時代とともに技術は進化し、より効率的な暖房システムが登場しています。なぜニューヨークは今もスチームネットワークを使い続けているのでしょうか？ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、スチームネットワークの効率性について疑問を呈し、電気暖房の方が効率的ではないかと指摘しています。これに対し、別のユーザーは、スチームネットワークが発電所からの排熱を利用できる高ジェネレーションシステムであることを指摘し、エネルギー効率の観点から優位性があると説明しています。また、ニューヨークのスチームネットワークが過去の爆発事故などを経て安全対策が強化されていることにも触れています。
歴史と技術が織りなす興味深い話題ですね。次のニュースです。Show HN Bubbles, a Vanilla JavaScript Web Game。これは JavaScript だけで作られたシンプルなウェブゲーム Bubbles の紹介記事です。落ちてくる泡を消していくというシンプルなゲームですが、その背後には高度なプログラミング技術が隠されています。実際にプレイしてみると、 その完成度の高さに驚かされます。あなたもぜひ試してみてください。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。多くのユーザーがゲームの操作性についてフィードバックを寄せています。特にタッチパッドでの操作が難しいという意見が多く、デバイスに合わせた調整の必要性が指摘されています。また、ゲームの難易度が高すぎるという意見もあり、序盤の難易度を下げることでより多くのユーザーが楽しめるようになるのではないかという提案も出ています。
ユーザーからのフィードバックはゲーム開発において非常に重要ですね。最後のニュースです。Recursion Kills, the story behind CVE-2176 in LibExpat. この記事では、XML パーサーライブラリである LibExpat に存在する CVE-2024-8776 という脆弱性の背景について解説しています。この脆弱性は XML ファイルの解析における再起処理に起因するもので、悪意のある XML ファイルによってサービス拒否攻撃を引き起こす可能性があります。再起処理は美しいコードを生み出す一方で、セキュリティ上のリスクが雲を起こんでいるという教訓を示しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。この記事の著者自身が、脆弱性の発見から修正に至るまでの経緯を詳細に語っており、そのプロセスにおける苦労や関係者への感謝の言葉が述べられています。また、再起処理の危険性について、数学の世界に警鐘を鳴らしておくべきだという強いメッセージが込められています。
セキュリティの重要性を改めて認識させられますね。本日のハッカーボイスは以上です。今日は対数の本質、AI 規制の課題、ニューヨークのスチームネットワーク、ウェブゲーム開発、そしてセキュリティ脆弱性という多岐にわたるトピックを取り上げました。次回のハッカーボイスではどんな話題が飛び出すでしょうか。ではまた次回。2025年3月14日のハッカーボイスでした。